それでは聖書を共にお読みいたします。ヘブル人への手紙の9章の11節から28節を共にご一緒にお読みいたします。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものではない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また槍と格子の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。もし槍とお牛の血、また寝牛の灰を汚れた人々に注ぎかけられると、それが清めの働きをして肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとするでしょう。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。したがって初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプと他に格子と槍の血を取って、契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ですから天にあるものにかたどったものは、これらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖所に入られたのではなく、天そのものに入れたのです。今神の上に現れてそうなんです。もう年ごとにご自身の血でない血と携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けられなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。それでは国村牧師に運命からの解放という題目でメッセージを取り継いでいただきます。
二部礼拝は運命からの解放というタイトルです。で、運命という言葉はもちろん私たちの生活の中でよく使う言葉ですけども、世の中では良い意味でも、あるいは悪い意味でも使われます。例えば、 運命的な出会いという場合はですね、本当に良い意味で最愛の人と出会うことができるようになったのは、これも自分たちの何かではなくて運命なんだという、出会うべくして出会ったんだというような、そのような使い方がされたり、また反対に悪い意味でもう自分の力ではどうにもならないような状況に置かれたときに、これが私の運命なんだから仕方がないというように、もう諦めるしかない、そのような意味で使われることもあります。つまり運命という言葉は誰も変えることができない絶対的なものです。絶対という言葉は人間が使うことができない言葉なんですね。なぜかというと、人間は絶対に誓いますとか、この約束は絶対ですと言葉では言っても守れないことが多いからです。すべての人間に今日の御言葉で言うならば、運命があるということです。そしてここで使われている運命という言葉はあまり良いと思えないようなことですね。なぜかというと、それは死と裁きがある。ヘブル人への手紙の9章の27節です。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。もうこれは逃れることができないということです。なぜこういうことに人間はなってしまったのでしょうか。それは契約を破ったからでした。神様は私たち人間をご自分に似たものとして作られて、そしてエデンの園に置かれて、そして非常に良い環境、何でも自由に取って食べなさいと。ただ一つ、善悪の知識の木の実を取って食べたら必ず死ぬ。創世記の2章の17節のこの契約を人間に与えました。この契約の意味は神様の言葉にとどまりなさいということです。神様の言葉の中で人間は幸せに生きることができるという、被造物として作られた人間と神様との関係が保たれるための条件でした。この言葉の中にとどまっているときに、人間は絶対的な平和を持つことができるように作られました。神様との平和、それから人間との平和です。この状態の中に人間がいるときには、もちろん神様の栄光を表すそのような人間は存在ですし、また隣人に対して害を与えるようなことは全くない、つまり自分勝手な人間ではないためにですね、神様の愛にこの状態にとどまっているならば、人間が満たされてますから、隣人がいろんなたくさんいたとしてもですね、全く害を加えることはない、また反対に隣人から害を加えられることもない、人間との平和、また神様との平和が保たれる、その条件が神様の言葉の中にいるということです。しかしこの契約に対して聖書は違反があったと書かれています。この違反がローマ人への手紙の5章の12節です。一人の人アダムによって罪が入り、罪によって死が入り、死が全人類に広がった。この契約を破ったことを聖書で罪と言います。そして罪が入ったことによって死が入った。そしてこれはアダムとエバ2人だけの問題にとどまらないで、私たち全人類にまでこの問題が受け継がれているということです。なぜ人は死ななければならないのか、その原因がここにあります。 もともと人間は死ななくてもよいように神様と共に永遠に幸せに生きるように作られましたけれども、悪魔に騙されて、本当に神様はそんなこと言ったんですか、それを取って食べるならばあなたは神のようになれます。しかしこの言った存在は偽りの父ですから、騙されてしまったアダムとエバ、そしてその子孫である私たち全人類が罪と死の原理の中に閉じ込められてしまいました。それだけではありません。死んだ後の問題もそこに記されています。死後に裁きがありますと。先週ニュースで見たんですけども、ある市町村の自治体の方で自殺をすると地獄に落ちますというような、そういう読み物がこう市民のに配布されたようなんですね。でそれを書いた方はお医者さんで、そして自殺をしてほしくないという、そのような願いでそのような文章を書いたそうなんです。しかしその自殺をした人は地獄に行くという、その文章を読んだ人、市民の中からそういうのはやめてくださいと、そういうクレームが届いたそうです。で市長は慌ててですね、それは申し訳ありませんでしたと言って、まあ、お詫びをして、そのようなことは二度と書かないようにしますということなんですけれども、実際に日本人の多くの人たちは死んだ後裁きがあるということは信じてないような生き方をしている方が多いと思うんですね。ほとんどが仏教のお葬式がなされていますけれども、そこで見る光景は死んだ人は仏になるとか、あるいは天国に行く、成仏する、何の問題もないというような形でお葬式をしているわけです。ですから死んだら地獄に行き、自殺をしたら地獄に行きますというような表現がなったとしても、全ての人は死んだら大丈夫なんだというのが日本人の思想の中に深く根ざしているわけですから、そのようなクレームをする必要はなかったはずなんですね。しかし表面的にはそのようなお葬式をして、死んだ、例えば死んだとしても生きている、生き残っている人が何年ごとに供養をすれば大丈夫なんだと、死んだ人は悪いことをしたかもしれない、例えば罪人だったかもしれないけれども、生き残っている私たち子孫が供養することによってその人は成仏すると、そのように信じているとするならば、どんな死に方をしたとしても問題はないはずなんです。しかしそのようなクレームをつけるということは、やはり死んだ後に何かがあるかもしれない、本能的に人間はそのような恐れ不安を抱いていると思います。聖書では死んだ後に世界があるとはっきりと書かれています。じゃあ死んだ後人はどうなるのでしょうか。聖書の一番終わりの黙示録というところを見ると、死んだすべての人が神様の前に出るようになると、そして神様の前に出てですね、そしてその人がどんな行いをしたのかということに対して神様が裁きを行うとあります。そしてその行いによって裁かれて火の池に入れられたとあります。これが最後の審判です。イエス様が例え話のように語った中でラザロと金持ちってあります。で例え話のようであってもラザロという実名が出てますから、まあ例え話ではないと私は信じているんですけども、ラザロは生きている間はいろんな問題に囲まれて大変だったようですけども、死んだ後アブラハムの懐に帰りました。ところが金持ちは生きている間は非常に豊かな生活をして何の問題もなかったようですけども、やがて葬式が終わって死後の世界に入ってみると、この火の池の中で苦しくてたまりません、そのように叫んでいます。で自分自身はここで裁かれてしまったということに対しては何のクレームもありませんけれども、どうか 生きている自分の兄弟たちがまでも自分と同じここに来ることがないようにラザロを生き返らせて自分の生きている兄弟たちのところに使わせてください、そのようにお願いしています。死んで滅びてしまっている人たちの願い、それは生きている人たちが自分と同じこの裁きの中でですね、苦しむことがないようにしてほしい、それが願いですね。自分たちと同じような偶像礼拝をしないでほしいと、自分たちは知らずにそのようなことをして滅んでしまったけれども、どうか同じようにはしないでほしい。ラザロがもう一度生き返って自分の兄弟たちのところに行って、あなたのお兄さんは、あなたの兄弟は死んで滅んでいるけれども、どうかあなたたちは来ないように私を使わしましたと、そのように伝えてほしい。でも神様の言葉は、あなた方には聖書がある、神様の言葉である聖書の御言葉に耳を傾けなさいということです。それが律法から福音へということです。神様は最初にイスラエルの民に律法を与えました。それが初めの契約と呼ばれています。ヘブル人への手紙の9章18節、でこれはモーセを通して神様が与えた律法と呼ばれるものでした。モーセの十戒と呼ばれているものが中心ですけれども、一部礼拝で姦淫してはいけない、盗んではいけない、殺してはいけないというようにですね、こうしてはいけない、こうしなさい、これが律法です。そしてこの律法はアロンという人物を大祭司として立てました。でこのアロンという大祭司は人間ですから、自分の罪のために、また自分の罪だけではなく、イスラエルの民の罪のために聖所に入って動物の血をもって罪の許されるための儀式を行います。これが大祭司の働きです。レビ人のレビ記の17章の11節に書かれていますように、贖いをするのは血である。罪の問題に対しては血が流されなければいけない。今日先ほど読んでいただいたヘブル人への手紙の9章の22節にも、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。この血は動物の血ですね。羊であるとかヤギであるとか、そのような動物の血が律法を破るたびに流されました。生贄として殺されてきました。でこれは初めの契約、イスラエルの民に対して与えられた契約でした。やがて今日の御言葉にありましたように、新しい契約が与えられました。そしてこの新しい契約は、神様がキリストを使わすという契約です。で、イエス様がキリストとして来てくださったときに、私は律法を廃棄するために来たのではなくて、律法をすべて成就するために来たのですとイエス様がマタイの福音書の5章の16 17節でおっしゃいました。初めの契約をイエス様がすべて成就する。それは何を意味しているのかというと、この律法をすべてイエス様が成し遂げて、そして初めの契約を終わりにするという意味です。それが大祭司としての一つの働きです。動物の血がたくさん流されましたけれども、その動物の血によっては本当の問題は解決しなかったので、ご自分の血ですね、この血は罪のない血です。人間となって天から来てくださって、そして十字架の上で流してくださったその血、それはただ一度。動物の血による生贄は繰り返し繰り返し何度も捧げられています。しかしこの十字架の血はただ一度。ヘブル人への手紙の9章の12節、一回きりです。で、それが一回なんですけれども完全な生贄です。ヘブル人への手紙の9章の9節、繰り返し繰り返し毎年のように生贄が捧げられている。それを人々が見るたびにですね、あ、また罪を犯した、また罪を犯したという、その良心の呵責にのために完全に自分の罪は終わっているんだというようには受け止められないわけです。何度も何度も繰り返しているからですね。しかしキリストの十字架はただ一回きりで、そして完全に完了したと言われました。そしてそれは永遠の贖いであると。ヘブル人への手紙の9章の12節です。イエス様が誠の大祭司として十字架の上でご自分の罪のない血をたった一回流してくださった、その生贄は私たちのすべての罪を許してくださる。そして神様からご覧になると全く一度も罪を犯していなかったように見てくださる。それが義と認められるということです。一部の礼拝でイエス・キリストを来なさいと御言葉がありました。イエス様がキリストであるということを信じて受け入れたということは、キリストを来たという、そういう表現ですね。皆さんがキリストを来ているならば、神様がその人を見たときに、この裁きはもうすでに終わっている。どこで終わっているのでしょうか。この血を流された十字架の上で全ての裁きは終わっています。キリストは呪われたものとなってですね、木にかけられました。木にかけられたものは全て呪われたものである。キリストの上に神様の裁きが終わっている。そのことを私たちは十字架を信じて受け入れたわけです。皆さんもそうです。とすれば、神様がそのことを信じている人を見たときに、あ、この人はキリストを着ているんだ。だから神様はその人を義と認めてくださる。つまり、裁きに遭うことはないということです。それがただ一度ですけれども、完全であり永遠であるという意味です。それで3番目に、今日の御言葉にありますように、この死と裁きというこの運命から私たちは解放されました。すごくこの運命から解放されたという言葉は 私にとってすごくこう心地よい言葉なんですね。以前自分はどうしてこういう家に生まれてきたんだろうかとか、自分はどうしてこういう境遇なんだろうかとか、いろいろ自分なりに不平とか不満とか、自分の置かれている状況とか立場を考えると、心の中で思っていることがあったんです。もちろん皆さんの中にもあるんじゃないかと思うんですね。なぜ自分はこういう家に生まれてきて、なぜこういう自分は両親のもとに生まれてきたんだ、もっと他の両親から生まれてきたらよかった、よその子供だったらよかった、なぜ自分はこういう時代に生まれてきたんだろうか、いろんな自分の力や何かでは解決できない、それが運命ですから、そこから解放するためにキリストは来てくださったという、この福音を聞いた時にですね、この運命からの解放というこの響きがものすごく嬉しい感じなんですね。もちろん皆さんもそう感じてほしいんですけども、なぜかというと、ヘブル人への手紙の9章の11節というところに、作られた世界とあるんですね。神様はどういう方かというと、私たちとは関係ない、作り主でいらっしゃいますから、全く創造に属さない。神様は創造に属さないところにおられて、私たちは初めに神が天と地を創造された、この創造された世界の中に存在しています。そしてこの三角形はこの世を意味していますけれども、この世の王としてサタン、悪魔が支配しています。この世の王であるサタン、ここから私たちは逃れることができません。どんなに頑張ってもこの世の中に私たちは捕らえられている運命ですね。生まれた時から自分自身の罪、また私たちの先祖である一人の人アダムによって始まった罪の家に、この罪の中で死んで空中の支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊であるサタンに支配されて、この世の流れに流されながら自分の肉と欲のままに生きてきました。アウグスティヌスという人物が、私は自分の肉の欲のままに生きてきたと、そのように告白しましたけれども、本当に神様から離れた人間は、エペソ人への手紙の2章の3節にありますように、自分の肉と欲のままに支配されて生きるしかない。これが創世記3章、私中心の生き方ですね。私さえ良ければいいと、本当に全ての人の本質は自分中心です。私中心、そしてそれは創世記3章ですから、神様から離れてどんなにこの世で幸せをつかんだとしても、どんなにこの世で豊かな富を持ち、また人々から尊敬されるほどの名声を受けて、また人々を支配するような立場に立ったとしても、それは創世記の6章のノアの時代の災いのようにですね、ある日突然洪水が押し寄せる、ある日突然地震や津波やまた放射能、私たちの力を超えた運命のようなですね、どこから来るのかわからない、その力によって飲み込まれてしまって、ある日突然災いの中で死んでしまう。そして創世記の11章、バベルの塔の時代のように、天に届くほどの高い塔を建てようと、神様に二度と滅ぼされることがないように神様に対抗しようと、 そのように思っているわけですけれども、一瞬のうちにバベルの塔は滅びてしまいました。この呪いと災いと滅びという運命の中に全ての人が閉じ込められています。そして人々はここから何とか逃れようと思って宗教の道に救いを求める人がいますし、また一生懸命頑張って自分の行いによって神様に受け入れていただこうと、そのように頑張っている人もいます。イザヤ書の64章の6節に、人の義、人間の行いは神様の目から見たら汚れた着物のようですから、どんな宗教に入っても、どんなに一生懸命良い行いをしたとしても、この行いは火の池に入るしかない。これが人間の運命でした。そこから救い出されるのはただ一つ、この血が流されたということです。エジプトで奴隷であったイスラエルの民が羊の血を塗ることによって奴隷から解放されたように、私たちはイエス様がキリスト、まことの大祭司として十字架の上で血を流して全ての罪と呪いと災いを終わらせてくださった。それだけではなく、私たちを支配しているサタン、頭の悪魔の頭をその血によって踏み砕いてくださった。そしてそれだけではなく、死んだ後地獄で滅びるしかないその運命にいた私たちが神の国に入ることができる道を開いてくださった誠の預言者の働き、イエス様がキリストとして三つの働きをしてくださったことによって、それを信じる人々はキリストを来なさいという御言葉にありますように、キリストを来たものとなりました。キリストを来たということは、私たちがもうこの世の中の上にですね、この世を超えて神様の領域の中に入れていただいたということです。この世界はすべてキリストの足台とされました。ヘブル人への手紙の1章の13節です。私たちの敵であるサタンに対してキリストの足台となる、これがサタンに勝利された誠の王であるキリストですね。そしてキリストがただサタンに勝利しただけではなく、あなた方の橋の下とあります。ローマ人への手紙の15章の20節、イエス様がキリストであるということを信じて神様の子供となった私たちの置かれている場所はこのところですから、私の足の下、ナザレのイエスキリストの御名によってサタンに打ち勝つ権威が与えられました。ですからキリストの体、これが教会ですね。皆さんと私はイエス様を信じたことによってキリストの体である教会の一つの機関として集められた、神様によって呼ばれた人たちの集まりです。今私たちはこの地上で生きていますし、何も持たないようであったとしても、全てのこの運命から、創世記3章6章11章の運命から、十字架の血によってイエス様の体の中に入れていただきました。だから私たちが今どこにいるのか、自分自身の現在地がどこにあるのか、これはこの世の上に置かれています。ここが皆さんと私の今いる場所ですね。 これが福音の力なんです。騙されてしまうと私たちはまたこの世の中に戻ってしまったかのように感じる人もいるかもしれません。イエス様を信じた後、また私はこの世の中で衣食住のために、私はまたこの世の中で人々から認められるために、そしてこの世の中でただ成功して、そしてサミットの座に着きたいと、またここの世の中の方へと戻ってしまうように騙される人たちがいますけれども、しかしここにはもう神の子供はいないんですね。この世の中、エジプトから救われ、サタン悪霊の支配から解放されて、神様のご支配の中に移されました。これが皆さんと私の運命から解放されたという意味ですから、このことが本当に分かったならば、その結果ですね、どうなるのかというと、まず神様に使えるものとなるということです。それまでは偶像礼拝をしたり先祖礼拝をしたりですね、先祖に使えるというような生き方をほとんどの日本人がしています。しかし聖書では死ぬべき人間、これを偶像にしてはならないとあります。しかしそれがわからないと、先祖に使えることによって結局はこのサタン悪魔に使えています。悪霊と交わってしまいます。しかしこの十字架の血によって私たちがこのところにいるということが分かるとですね、サタンの支配から完全に解放されました。ヘブル人への手紙の9章14節にこのように書かれています。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。以前どんなことをしていたとしても、すべてが死んだ行いですね。全く神様に喜ばれるような行いをすることのできる人間はいません。しかし、キリストの十字架の血を信じたということは、この血によって、どんなにか神に仕えるものとなるでしょうか。この地の意味ですね。この地は何を意味しているのでしょうか。それは神様が皆さんを愛してくださったということです。どれぐらい愛してくださったのでしょうか。その十字架の上で命を捨ててくださった。これよりも大きな愛はないとあります。イエス様が十字架で私のために血を流して死んでくださった。このことが頭の理解、知識ではなく本当に御霊によって分かったならば、人から教えられて神様に仕えるようになるということはないんですね。霊に燃え主に仕えなさいとローマ人への手紙にありますけれども、あの時に一人の少年が自分の父親の長靴を洗って一生懸命掃除をしていた時に、最初は適当だった。しかしこの長靴はイエス様の履く長靴だと思えばこういうことはできないと信じた時に救われた。だから子供でも神様に仕えるということがどういうことなのか、知識ではなくて分かる世界なんです。ですから一つ一つローマ人への手紙にはこうしなさい、こうしてはいけないと具体的な神様に仕えるということがどういうことがあるのかということが書かれていますけれども、一切そういうものが書かれていなかったとしても、私たちの中に御霊が住んでくださっていて、そしてその御霊によって神様に仕えるのにこれでいいんだろうかということが問いかけられるわけです。理屈ではなくて、あ、イエス様に仕えるならばこうする、人間に使えるならば適当にやってしまう、それが普通の人間ですね。しかし神様にはそういうことはできない。それが この血によってっていうことなんです。神様が私を愛してくださっている、十字架にまでつけられて私をその血によってこの世から、またサタンの支配から、罪から、滅びから解放してくださった、その血はどんなに神に仕えるものとすることでしょうか。二つ目には結果として御言葉に仕えるものとなります。マタイの福音書の4章の4節にありますように、人はただパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。もともと神様の言葉によって生きるように人間は作られたのに、悪魔に騙されて神様から離れてしまいました。しかしイエス様をキリストとして信じて心の中に受け入れた時に何が始まるのかというと、神様の御言葉を聞きたいという渇きですね。神様の御声を聞きたいと、神様は私に何をおっしゃっているんだろうか、神様はどんな御言葉を通して私を導いてくださるのか、その御言葉に聞きたい。本当に感謝のことですけれども、最近そのように証しする方がいらっしゃるんですね。静かに神様の御声を聞きたい、神様の御言葉が私の中に何を語っておられるのか、それを聞きたいと、人の言葉ではなくて、世の中の教えではなくて、神様の御言葉に仕えるものとなる。これはその血の贖いの結果です。今までは世の中と調子を合わせていました。しかしイエス様を信じた時に、この世と調子を合わせてはいけません。何が神様に喜ばれることなのか、何が完全で受け入れられることなのかを、心の一心によって自分を変えなさい。それは自分で頑張って変えるのではなく、御言葉がその人の心の中に生きて働くようになります。自分で頑張ろうとするのではなく、御言葉がその人の中で命としてですね、生きて働いて力がありますから、その人を御言葉が動かすようになるんですね。御言葉が入ったということはどういうことかというと、その御言葉によって自分が押し、なんていうか、内側から動かされるようになるという、そういう意味なんですね。今まで知らなかったその神様の計画が分かるようになってですね、もちろん自分の力ではできないけれども、御心ならばそのことは自分はしますと、その御言葉によって動かされていくんですね。これが神の言葉は生きていて力があるという意味なんです。神の言葉は知識ではなくて力があるので、その御言葉に仕える人に対して志を与えてですね、あ、私はこうしようと、その志は神様から来る志なんです。自分がやりたいからやるというようなことではなくて、あ、これは神様の御心だという、その志が与えられるので、ことを行わせてくださる神様が、そのことを行う力を与えてくださる。最後に祈りに使えるものとなります。神様が本当に分かった時に何が分かるのかというと、今まで自分が祈っていた祈りというのは、全てが偶像の前で捧げた御利益的な願いだった。それは霊的な世界に目が開かれると、自分の中にいた悪霊と私が交わって、そしていろんな宗教という名の悪魔を礼拝していた、それが自分の以前の祈りの姿でした。しかしイエス様を信じた時に、あなた方は奴隷の礼を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです、神の子供となった、悪魔の子供から神様の子供に新しく生まれ変わって、そして アバ、父よと、これが御子の御霊です。この御子の御霊が私たちの心の中に入って、本当の祈りがそこから始まりますから、私たち一人一人が神様の前で祈りたいという、そのような霊的な渇きを持つようになります。一日短い時間でもですね、自分で一番いい時間に神様と祈りにおいて交わることができます。そしていろんなことがあるときに、私たちはただ恵みを受けるように神様から作られた存在ですから、恵みを受けることが全てなんですね。いろんな働きをするよりも、何よりも恵みを受けなければ人間は生きていくことができません。それでヘブル人への手紙の4章の16節に、大胆に恵みの御座に出ようではありませんかと。いつも神様の前に出てですね、折にかなった助けとなる恵みをいただかなければいけない。私は弱いけれども、しかし弱い私の弱さが問題ではなく、キリストの力が私に表されるならば、私はその弱さを誇ろうとパウロは言っています。なぜならば、私を強くしてくださる方、この方によって私はどんなことでもできるのです。使徒の働きの一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。祈りに仕えてですね、本当に初代教会の生徒の人たちが神様の前にすべてやめて、10日間マルコの部屋タラッパンで祈っていたように、私たちも神様の前に祈りに仕えるものとなり、なぜ祈りに仕える必要があるのか、神様の恵みを受けなければ私たちは生きていけないからです。恵みを受けるのは神様の御前に大胆に出るときですね。それで今日は運命からの解放というタイトルですけれども、イエス様はキリストとしてこの世の運命、またサタンから支配されていた運命、滅びの運命から完全にその十字架の血によって私たちを解放して天のところに置いてくださいました。これが運命から解放されたという意味です。とすれば、私たちはただ神様に感謝を捧げ、すべての栄光を神様に捧げる、これが私たちが共に集まって捧げる主日の礼拝ですから、共に主の御前に感謝とまた栄光を捧げる祈りの時を持ちたいと思います。それではお祈りいたします。父なる神様、すべての栄光を主にお捧げいたします。罪と死、滅びから、裁きから私たちを解放してくださったキリストの十字架のゆえに、私たちを神様の子供としてくださり、神様の御言葉で生きるものとしてくださり、また祈りの中で恵みを受けるものとしてくださったことを感謝いたします。イエス様がキリスト、この福音の素晴らしさを毎日味わって、本当にこの祝福がどんなに素晴らしい祝福であるかを実感することができるように、神様が一人一人に恵みを与えてください。神様に感謝の献金をお捧げいたします。すべてはあなたの御手から与えられたものですから、主がこの献金を通してもすべての栄光をお受けください。イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。